探そう探そうその光、お祈りしよう幸せを、手のひら握れば暖かく、願いを叶えてくれるでしょう。懐かしい歌を口ずさみながら、暗かけの校門を逃れ出る。ヘッドライトが行き交う大通りを、学生たちが臨時停車のボタンに手をかけたのだろう。横断歩道を我が物顔に渡りゆくところで、たくさんの自動車が進みたいのをこらえてとどまっている。学生たちの後ろ姿は夕暮れに紛れて黒いシルエットとなって消えてしまった。慌ててその後を追いかける。歩行者信号がもう点滅していたのだ。渡りきると同時に排気音が激しくなる。帰宅恋しさのあまりアクセルを踏み込んだのだろう。車道はまたひとしきりにぎやかになった。僕もできることなら家に帰りたい。こんなことなら書店で調べ物をするなんて言うんじゃなかった。どうせあいつらだって僕が戻ってくることなんて望んではいないのだ。今日は学園祭の準備のために、同じグループの仲間たちが、遅くまで学校で調べ物をしたり、作業を進めたりしているのである。僕は教室にいてもすることがないし、第一、話だってすぐに尽きてしまうものだから。ちょっと、書店まで行ってみる。と言って、学校を後にしたのであった。あるいはクラスメイトはそのまま帰ってくれることを期待したのかもしれないが、僕としては最低限度の付き合いをしなければ学生特有の使命感を果たせないような気がした。もちろん図書館が閉まっているための代替手段に過ぎないのだが、本屋で立ち読みしたからってどんな情報が得られよう。大して役に立たないのは知れきっていた。しかしまあ、本当に有用な書籍があったら、少しくらいなら自腹を切ったっていいだろう。それに書店というものは、暇つぶしには最適なところである。通りは、ネオンと商店街を連ねた都会風のものではなかった。県庁所在地とはいえ、駅前からはだいぶ離れている。だから住宅半分、残りはマンションやらオフィスビルやら、ところどころに飲み屋や小物店のネオン看板が連なっているばかりである。寂しげな風がその合間を吹き抜けてくる。もうしばらくしたら冬支度さえ始まるくらいのちょっと涼しい秋の夕暮れだ。空が曇っているから、夕焼けもなく薄暗い。歩いていくと、一軒分の建物を壊した空き地があって、大きな看板がずれかけながら震えていた。カタカタわびしい音がする。さっきの学生たちの声が大きくなってきた。学校の離れにある第二自転車置き場にたむろして、冗談を言い合っているらしかった。男女入り乱れた笑い声が、すり抜ける僕の心をドキンとさせる。いくら意気がってみても始まらない。僕だって本当は、あんな風にして笑ってみたいのだ。青春時代を謳歌してみたい。そんな情けない気持ちが湧いてくるので、慌てて大股になって、どしどし踏ん張ってそばを通り過ぎた。彼らは誰もが趣味を共有しているらしかった。携帯やらメールやらが並列回路の役割を果たして、学校教育とメディアの均質化政策だけでも圧倒的に個性を剥奪しているのにもかかわらず、魂を喪失するための儀式を楽しそうに謳歌しているとしか僕には思えない。だから音楽でさえも、 彼らの趣味の遺伝は均質性をこそ指向していた。要するに、同じようなリズム、同じようなフレーズ、同じような和声の大量生産を、声の違いくらいで個性を主張し合って、歌詞の内容すらありきたり、やいやら恋やら、いわばマンネリズムで満たされ尽くしているのだった。たまたまクラシックが趣味だって同じことだ。別に怠惰のポップスより優れたものを求める欲求でもなく、つまりはどちらでも気楽に楽しむくらいの安易な把握を超えることがなかったからである。そうして彼らはそれをリベラルなのだと信じきっているらしかった。現代アートとはその安逸なリベラルが、何の素養も高次な芸術を求める欲求もなく、ただ口先でベラベラ語るだけで済ませるために生み出された通俗的芸術の慣れの果ての姿ではなかったろうか。やっぱり僕がおかしいのだろうか。こんな考えは世間からずれ切っていて、それで僕はいつでも一人ぼっちなのだろうか。それにしても、右を向いても左を向いても、文化的ヒエラルキーが全く形成されないのはなぜだろう。僕はただ彼らの同一的文化圏の惨めったらしさが恐ろしく、ここまで乏しくなってしまったら、挙句の果てに感情の失われたような喪失感を現代的だと錯覚して、空っぽじみたドラマやら小説を称えるばかりの集合体になれ果てやしないかと、くだらない心配をさえし始めるのだった。そんなのは人手なしの石ころ文学にほかならないのに。こんなことばかり考える自分は、結果としていつもつまはじきにあっていたようなものだった。もっともそれはひがみかもしれない。なぜなら彼らは僕をあからさまに阻害したことなどなかったからである。ただ僕の方で話していることがまるでわからず、のっぺらぼうの安っぽさで集合が迫りくるみたいで、ただただ不気味で恐ろしく、いつの間にか押し黙ってしまったに違いない。だから彼らの方でもどうしたって自分を避ける傾向が現れるのは仕方がなかった。もちろん僕だって平気ではない。学生時代くらい仲間を求めたがる季節はきっと生涯にないんじゃないだろうか。第一、あんな狭い教室に何十人もの人間が詰め込まれるんだ。かえって一人ぼっちの疎外感が恐ろしくなるのは目に見えている。動物実験にしたって陳腐な例題だけれども、僕はできるだけ平然を装った。まだ若い情熱が負けん気を強くしていたから、それで毎日をやり過ごしているようなものであった。大通りの信号を一つ抜けて、それから右に折れると急に静かになる。車道の騒音なんて家並みを隔てると存外に聞こえなくなってしまうものだ。ここはいつも登下校をする道であるが、その途中に大きな書店がある。大きなといっても都内の大書店を想像されては困るのだが、まあカテゴリーごとにコーナーを分割しうるくらいの、駐車場2、30台分の本屋だと思ってもらえばそう間違いはないはずだ。僕はそこへ向かっているのだったが、一層家に帰りたい思いばかりが募ってくる。学校なんか戻ったってつまらないや。大通りを曲がったらネオン看板もまるでなくなってしまった。人影さえもふっと途絶えて、僕の悲しい気持ちをなだめてくれる。人混みで一人ぼっちよりは、誰だって 人気のしない一人ぼっちの方がマシなんだ。靴ひもが外れて黒靴に当たり始めたので、しゃがんでそれを結び直した。蝶々結びとは誰が初めに発明した結び方だったろう。そんなことを考えながら感情をごまかしているらしかった。また歩き出す。暮れなずむ町の残光が、家々の屋根の紅色だの、二階建ての黄土色の壁をまだかすかに映している。もうすぐ灰色から闇へと帰るであろう空は、雨好みの雲で覆われたままだ。草むらからはリーリーうるさい虫の鳴き声や、風と戯れる枯葉の響きが聞こえてくる。小石を一つ拾って、向こうの草むらへと放ってみた。ガサリと草を折るような音がしたから、試しに、あの音はファの音かなと思ってみる。きっと、寂しさをごまかすために違いなかった。もちろん音の高さなんかわからない。ソの音にも聞こえるし、シの音にも聞こえる。絶対音感があったら、あれが特定の高さに言語化されてしまうのだろうか。そんなの才能じゃなくって、認知の誤謬じゃないかしら。そのうち、うるさい虫の鳴き声で、さっきの響きはかき消されてしまった。自分には、音を把握する能力はないらしい。向こうからランプが近づいてきた。決まりが悪くなって、さりげなく足を繰り出した。あれは自転車のヘッドライトだ。何気なく過ぎようとすると、リンと音がして目の前で止まった。学生服を着ている。おや？と思うより早く。
なんだ、もう帰るのか？
と話しかけてきた。暗がりから浮かんだのは、同じ班の男だった。もう持ってきたんだ。こちらから逆に質問してみる。すると彼は、
おう、
と言いながら、カバンをたたいてみせた。家から資料の雑誌を持ってくると言って、チャリンコで帰宅していたのだった。俺も、本屋でちょっと調べてみようと思って。
本屋でか。
彼は屈託もない調子で。
本屋なんかで立ち読みしたって、大した発見はないだろう。もし面倒だったら、帰ったっていいぞ。みんなにはうまく言っておいてやる。
と退去を勧告してくれた。それに従って、帰ってしまえばよかったんだが、学生時代の成熟しない精神が、かえって反抗的な態度を強めて、心を頑なにしたのは残念だった。もっともカバンを持ってきていないから、実はそのまま帰るわけにもいかなかった。いや、みんな残ってやってるんだから、せめてこれだけは済ましてから帰ろう。僕はそう言って、スタスタ歩き出してしまった。彼は別に気にする気配も見せない。
そうか。じゃあ、なんか見つけてこい。
と屈託なく自転車を漕ぎ始めた。あまりさりげない様子なので、あるいは自分を返したかったわけでもないのかなと、自分のひがみ根性が恥ずかしくなってくる。わずかでも調べ物をして帰らなければというような義務感さえ、急に湧いてきたのであった。車線変更も危ういほどの小道は、しばらくすると二つに分かれた。どっちがメインだかわからない。左手は斜めに下っていて、そっちに向かえば帰れるのだが、そうもいかなくなった。すぐ先で、書店のライトが路地まではみ出しているこちら側に足を進めよう。 それにしても不思議なのは、なぜ大通りではなく、こんなひなびた人影のないところに書店があるのだろう。都内のブックセンターなどとは比較にならないけれども、決して個人経営のあばら屋書店ではないはずである。まあ、なんでもいいや。僕は明かりの方へ近づいていった。駐車場まで出ると、なぜだかシャッターが半分閉じている。おかしいな。定休日は今日じゃないはずだ。しかも中ではたくさんの人影が、のんきそうに立ち読みをしたり、書籍を物色したりしているのであった。あるいは壊れて上がらなくなってしまったのだろうか。入るや否や、閉店ですと言われるのも嫌だから、しばらく遠慮して様子を伺っていたが、出てくる者は誰もいない。シャッターに張り紙でもしておけばいいのに。ようやく大丈夫だと思って滑り込むと、レジのアルバイトらしき娘が、いらっしゃいませ、なんて言っているから、安心して書籍を眺め出した。店は静かなものだ。本屋だから静寂なのは当然としても、あまりに物音一つしないので、ちょっと不気味なくらいである。人気を忘れた倉庫にでも入ったような感覚だ。それでいて、お客はあちらこちらに佇んでいて、みんなで黙々と立ち読みをしているのだった。ただ、僕が歩くときの靴音だけが、コツコツと音を響かせる。それにしても、人々の様子がちょっと変な気がする。どこかと尋ねられるとちょっと困るのだが、とにかく変である。まるでマネキンが読書を真似しながら置いてあるような違和感があった。動きが乏しくって、パッと見ると静止画のようでありながら、じっと見ていると少しずつ動いてくる。しかも動作が散漫としてはっきりしない。不思議な気持ちで辺りをうろついていたが、次第に自分もそこに同化していくようで、あまり気にならなくなってしまった。さっさと書籍を見つけ出して、こんな本屋からは離れてしまうに限る。どうせ僕のリサーチなんか役にも立たないのだし、調べたら学校に戻らなければならないのだ。そう思って書棚を歩き回るのであったが、奇妙なことに、肝心の調査の内容を、どうしても思い出せなくなってしまったのである。おかしいな。そんなことってあるだろうか。ボケの老人じゃあるまいし。忘れるなんて信じられない。けれども、頭がぼーっとするようで、僕はだらだらと書壇をうろつくばかりだった。まあいいや、該当する書籍でもあれば、思い出すに違いないのだ。けれども物色するうちに、並んでいる本がいつもと違うことにようやく気づき始めた。別にカテゴリーが間違っているわけではない。よれよれの中古品に置き換えられているのでもない。まして、奇抜な雑誌が紛れているわけでもない。ただ、ファッションコーナーは、まるで今の流行りからはかけ離れた、時代がかった服装ばかりが並べられていたし、自動車のコーナーには、骨董趣味のカーマニアが欲しがりそうなものばかり、関東カラーを飾っているのであった。料理のコーナーには、パスタや韓国料理なんてまるでない、和物がメインに並び替えられている。パソコン雑誌は、コーナー自体がほとんどなくなってしまって、ようやく見つけたら、マイコンだなんて時代錯誤の言葉が連ねてあった。僕が生まれるよりずっと前の名称だ。びっくりしながら、 漫画の書棚に向かってみる。やっぱり全然違う。風当たり良好。星屑のアウリスティケイ。形なんか大っ嫌い。子供の頃に流行ったものばかりが豊かに並べられているのであった。機動剣士ガンツムシリーズの最新刊もある。一体どうなってしまったのだろう。レトロブームに乗っかって、今日を限りに古書を新刊みたいにして販売する書店に様変わりしたとでも言うのだろうか。刷り直して販売するような斬新な商売が果たしてあるものだろうか。シャッターが閉じかけなのは作業が完了していない証なのだろうか。そのくせ漫画はどれもこれもビニールで包まれていて、子供の頃みたいに立ち読みをすることはかなわなかった。僕は何時間も立ち読みっぱなしで夕暮れになったあの頃を思い出した。しかし、不思議な商売をレジに尋ねる気にもならず、懐かしいような面白みに任せて、そこら中の書籍を手に取ったり、見開いたりして、しばらくは時間をさえ忘れていた。そうだ、今度は児童コーナーへ向かってみよう。幼き日の面影に巡り会えるに違いない。ほら、早速並んでいる。これは、からたち村の小さな家だ。妻を亡くしてから無口になったじいさんを、三人のいたずらっ子がついに笑わせる話だ。こっちは、すっとんきょうの港町。カタツムリの角を持った灯台から、見守る海の男たちの話だ。遭難して打ち上げられた漁船のへっさきに、一匹のカタツムリが平然と、角を出してお日様に照らされたとき、村人たちが歓喜するエンディングが印象的である。もちろん、カモメの磯吉もある。言わずもがな、カモメのジョナサンのパクリであって、ジョナサン・リビングストンの代わりに磯吉が活躍する壮大なストーリーだ。幼い頃の自分は、なんだか宗教じみたジョナサンよりも、磯吉の方がよっぽど好きだった。特に磯吉が一騎を形成して、悪代官の高五郎に歯向かうシーンは、今でもよく覚えているくらいである。ああ、磯吉だ、と思って開いてみたら、あの頃と変わらないくらいに面白い。磯吉が、やっぱり飛行は餌を取るためにこそまずあるべきだ、と悟り直すシーンは、ちょっと吹き出したくなるくらいコミカルに描かれていた。つい流し読みに読み切ってしまった僕は、はっと我に返って本を戻した。大した高校生である自分が、こんなところをクラスメートにでも見られたら、黒板に落書きをされないとも限らない。ここはうちの学生のテリトリーであるから、制服を見かけないのが、かえって不思議なくらいであった。慌てて立ち去ろうとしたら、隅の平台が拡張されたところに、童話が目いっぱいに積まれていた。僕は何気なく行き過ぎようとして、あっと驚いて立ち止まってしまった。本当にびっくりしたのである。だって、その書籍の作者が自分と同姓同名だったのだ。僕の名前はこれでも風変わりな方だったから、いかなペンネームであっても同じ名前がこの世に存在するとは思えなかった。題名には、金平糖の歌と記されている。自分の名称を掲げた本をどうして無視することができるだろう。僕はどうしても離れることができなくなって、おっかなびっくり童話を手に取った。そっと一枚めくってみる。目次を過ぎて、本文を。 たちまち引き込まれた。だってこの始まりは、まるで幼い頃に見た夢そのままだったのである。そんなバカなことってあるだろうか。この不思議な本や、謎の児童書。僕は心臓をドキドキさせながら活字を追い出した。